目覚め第10回。おばあちゃんどうして起きんの？ベッドのまま車に乗ってベッドのままお花見なんて変や。耳の二人の子供の声だ。しかしこれはいいものね。すみれが言った。でしょう。ベッドにコマがついてるの。患者さんを手術室に連れて行ってるのを見て思いついてね。花見に連れて行きたいから、あんなの貸してもらえないかしらって、看護婦さんに言ったら、これ貸してくれたの。目を丸くして、そこまでして連れて行く意義はないでしょうって言われたけど。文江が言った。気分転換が必要よね。開けてもくれても、同じ空気じゃ気分が腐るもの。はぁ。車から降ろすのが大変だったのか、少し、息を切らした耳が言った。そうなのよ。気持ちいいことしてあげたら、体に元気が戻るんじゃないかと思って。ばあちゃんは内臓とかの病気じゃないからね。文江の声だ。80歳でどうにかなるなんて考えられないもんね。うちのばあちゃんに限って。元気になって100まで毒舌吐いてもらわないと。考えるのよね、ばあちゃんの嫌み聞いていると、腹を立てながらだけど。ミミとスミレが喋っている。考えながら生きることはとても大切だよ。腹を立てながらでも、泣きながらでもいいから。シンゴが言った。お花の匂いがいっぱいしてるところに行こう。お花だけは好きやったもん、ばあちゃん。いい刺激になると思う。そうそう。お花見だけは好きで、毎年ついてきたもんね。アウトドアライフは嫌いやったけど。10年前の胃がんの手術からやで、確か。桜とボタンとツツジとアヤメ。アジサイとハギとコスモスとスイセン。何をしても大雑把なばあちゃんやったけど、お花見だけは丁寧やったもん。スミレとミミが楽しそうにおしゃべりしている。病人さんですか？中年の女の声がした。あ、はい。シンゴが驚いたように答えている。だったらこの先に上の公園まで車で行ける道があるんですよ。は、ありがとうございます。でも、今日は暖かいから森林浴しながらと思いまして。ああ、それはいいかもしれませんね。山道だから大変ですけど、ちょうど山ツツジが見頃だしね、と女は言った。なんと、朝霧山に来ているのかと勝は思った。朝霧山なら公園は山の頂上にある。山といっても小さな山で、表の道を車で行けば10分とかからない。が、裏道は、木立のトンネルのようになっているところや、沢に沿っているところがあって、気持ちはいいが、ちょっとばかり大変だ。頂上の公園は、駐車場を少し上がったところにある。あたり一面桜桜で、足元には、緑の芝生が茂った広場になっている。見晴らしのいい一隅に木のテーブルを取り囲むように四脚のベンチがある。北側の一角には由緒のあるお寺があり、桜の広場とお寺の間には白と紫の大きな二つの藤棚がある。藤棚の下も芝生が茂っていて、いくつかベンチが置いてあった。お寺の周りは、ツツジとサツキの花園になっていた。広い庭園や伽藍を支えている頑丈な石垣をバックに咲く色とりどりのツツジの花は、華やかで見応えがあった。桜の咲く4月の初めから、ツツジが終わる5月の末頃まで、この山には常に花を楽しむ人の姿があった。表の道は、 山の中腹から両側が桜並木になっている。落花盛んな頃に来ると、何メートルも桜吹雪の中を通ることになるので、車の中からとはいえ、ちょっと怪しい世界へ迷い込んだような気になって、妙に心が騒いだものだ。そんな気分ももちろん悪くはないが、一度、木漏れ日の差すこの裏道を歩いてからは、かつはことのほかこの道を好んだ。夜年並みで本人は意識してないようだが、心が自然を求めていたのかもしれない。去年は足を痛めていたので、車椅子で連れてきてもらったのだった。ここからはしっかり押してくれよ。慎吾が言った。はーいと口々に答えている。疲れたら僕もおばあちゃんのベッドに乗せてくれるん？とひ孫がかわいい声で聞いている。おいおいと、かつは口が聞けるなら声をかけたかった。えらく親切にしてくれてるようだけど、どう考えてもそりゃ無駄ってもんだよ。山ツツジが見頃なら、木々の若葉が燃えていて、山は一番美しい時なんだろうが、私はご覧の通り目が開かないんだから、何の関係もないよ。車椅子で花見に来てる人は、去年も二、三人いたが、大行に家族総出でベッドを押しながら花見に来てる人なんていないだろうが、好奇の目にさらされる私の身にもなってみろ。水郷も大概にしといてもらいたいもんだね。などと考えていると、頭上でウグイスの鳴き声が聞こえた。思わず勝の意識はウグイスの声を追った。高い梢で青葉若葉が日の光を受けてキラキラと輝いている光景が、まるで目で見ているようにはっきりと勝の脳裏に浮かんだ。すると芽吹く木々の匂いに包まれている自分を感じた。途中から想定いる沢のせせらぎの音が聞こえてくる。のべに咲き乱れているだろう草花も、まるで目にしているように浮かんできて、勝はしばらく夢中になって自然の息吹を楽しんだ。木立を吹き抜けてきた風のなんと爽やかなことか。何も感じないはずの手や足も風を感じている、はっきりと。細胞の一つ一つに生気が注ぎ込まれているような心地よさを勝は感じていた。時々、甲高いひ孫の声も聞こえて、かつは、夢心地で、まどろんでいてふと気づいた。これを味合わせたくて、皆は大変なのに、ベッドを押してまで、私をここに連れてきてくれたのだと。混沌としていたかつの思念が、突如整った。自分は限りなく死に近い世界に一人立っている。それを意識したとき、闇の扉は開かれていた。あの、泣きたくなるような孤独と絶望の闇は、差し迫った未知なる死を恐れおののく自分が作り出していた幻想だったのだ。そして、あの闇で抗う私を救ってくれたのは、いつも誰かの気配だった。自分を、見守ってくれる人がいる。そう思えることで闇は消えたのだ。何よりも心を大事にする踏み絵は知っていたのだ。何もすることができなくても心を沿わせることで、孤独な心や疲れた心、弱った魂を救うことができること。それを私は漠然と救われていることを感じていながらも、なお、本を読んでいるのか、 編み物をしてるのか知らんが、ええ気なもんやでこの嫁は、と。暇を見ては、ベッドの横で座ってくれている文江を、心の中で罵っていたのだ。家族は、寄り添い支え合い、心を絡ませているから、私の生き方の間違いは、ただ、私が不幸になるだけでは終わらない。娘たちをあんな情のない言葉を言う人間にしたのは、物にこだわり、対面ばかりを重んじて生きた、この私なのだろう。そして、夫を家にいられなくしたのも、慎吾の心をすさませていたのも、私の愚かさが、幸せにしてやりたいと、真実願った愛する家族を、不幸にしていたなんて、思ってもみなかった。感謝と懺悔の念でいっぱいになった勝は、心の中で、両手を合わせずには、いられなかった。ばあちゃん、ばあちゃんの好きな、霧島つつじが満開やで。あ、ばあちゃんの目から涙が出とる。すみれが大きな声を出した。気づかせてくれたのは嬉しいが、生き方を変えるにはあまりにも遅すぎると悲しむ勝の心に、微笑んでいるようなツツジの花が見えてきた。と、勝の中のいつもの虫がもこもこと顔を出した。そして、まだ生きているんだから、遅すぎるなどということがあるもんか。気づいた時こそが、ちょうどいい時だ、とつぶやいた。ばあちゃん意識があるんや。元気になっちょんや。すみれの弾んだ声が、花をなで、伽藍を越えて、5月の青空に舞い上がっていた。